Welcome to 마세 사이렌트 和田雅也ポッドキャスティング、気づけばもう第2回目ですけれども、1回目を聞いてくださった皆さんありがとうございます。メールもたくさんいただきまして、これから頑張っていこうと、そういう気持ちで、今日第2回目ということでございます。まあまだ2回目ということなので、ちょっとこの番組について説明をさせて、いただくと、皆さんからいただいたメールを読みながら恋愛人生について語り、最終的にはそのいただいたメールから曲を書いてしまおうという、そういう、番組でございます。メールは2ヶ月に1回ごとに締め切りを設けて、その中で一番印象深かったものを選んで、半年後に選ばれた3つの中から1つを選び曲を書くという流れになっております。ちょっとややこしい話を先にしてしまいましたけれども、お便り読ませていただきました。皆さん結構切ない恋愛をされてるんだなと、僕が結構勇気づけられる形になったんですけれども、恋愛のメールを読む前に、先週いただいたメールのお返事から、始めたいと思います。ゲンズさんからのメール、洋楽の CD、 その国内版の、大役についての話でしたね。ちょっと読んでみたいと思います。洋楽の役って1曲につき何円ぐらいもらえるんですか？それとどうやったら歌詞の翻訳家になれますか？松尾の清さんと仲が良さそうな雅也さんだったら何かわかるかと思うんですけど、どうでしょうか、と。こういうメールでしたけれども、なんとお忙しい松尾さんを捕まえて質問してきました。まずですね、この歌詞の、翻訳家なんですけれども、これはレコード会社の洋楽の担当の方がその仕事を誰かに振ると、そういうことなので、その方との個人的なつながりというところで仕事が発生したりと、そういうことのようです。まあということなので、音楽専門誌のライターさんとかが歌詞の大役をしたり、またはそのライターさんのお友達とかがやったりとか、そういうことが多いようです。で、気になるお値段なんですけれども、松尾さん曰く、好きじゃないとできない値段。まあ松尾さんが言うには10年前ぐらいの話ですけれども、そういうことなんですけれども、ちょっとこれで生計を立てるわけにはいかないという感じでございましょうか。松尾さんの、まあサジェスチョンとしましてはですね、今洋楽で出ている CD の大役のないものを自分で訳してみて、それをレコード会社の洋楽の担当の方に送ってちょっと見てもらうと、そんな感じじゃないでしょうか、ということです。参考になったでしょうか、ゲンズさん。いつの日かゲンズさんの役が、CD の大役になることを祈っております。音楽も消えたところでですね、本題に入りたいと思います。メール、テーマは忘れられない恋だったんですけれども、まずはこの1通読みたいと思います。匿名希望でお願いしますということです。和田さん、こんにちは。こんにちは。忘れられない恋愛についてメッセージしたいと思います。もう前のことなので今は好きではないんですが、中学生の時に初めて人を好きになって泣いたことがありました。2つ年上の人でした。友達の友達で第一印象が良くて、どうしても話がしてみたくて、その友達に話してみたいと言って仲介をしてもらいました。それから話をするようになり、友達になり好きになりました。でもその後すぐ私が高校受験になって遊んでいられなくなり、そして私が無事受験を終えたら、今度はその好きな人が大学受験になり疎遠になってしまいました。その人が好きだった曲を聴いていると涙が出てきました。そんな気持ちは本当に初めてでした。そのまま時間が流れ、私も社会人になり、そして数年前、なんとインターネットを通じて連絡がつきました。会おうという話にもなったんですが、結局会うこともできずに、そのまままた音信不通になってしまいました。もう会うことも連絡がつくこともないのかもしれません。それでも今でも彼が気になります。匿名希望ということなので、 A さんということで話を進めていきたいと思うんですけれども、これもまた皆さん経験あるような話ですよね。好きな人がいるけれども、いろんなその状況のせいでその恋は成就することなく終わってしまうみたいな。 特にね、その中学生とか若い頃やったら、うまくいくことというかね、それからずっと付き合って結婚するっていうこともね、まれだと思うので、まあ、当然ちゃ当然なんですけれども、僕が思うにね、こういうその、中途半端に終わる恋というのが一番厄介ですよね。例えばこれで喧嘩して別れたとかね。それやったらまあその時は後味悪いかもしれないですけど、もうすっきりしても次に進めるじゃないですか。でもその A さん曰く、もう前のことなので今は好きではないんですがと書いておきながらも、今でも彼が気になります。これは良くないですよ。これ例えばなんかどなたかと結婚されてね、その後にまたこの彼と出会うチャンスがあった時にね、不倫とかになる可能性があるんじゃないかと思うので、僕の提案としましては、まず何が何でも会ってみる。それで恋がねまた燃え上がるんだったらそれもいいし、会ってみてうわげんなりみたいな、そういうのもあっていいんじゃないかと思います。僕がね何を言いたいかというとですね、一つの恋にちゃんとその締めくくりを作る、これが大切です。こうしないと多分その大きな恋には出会えないんじゃないかと思いますね。大きな恋に出会ったとしても昔のことを思い出すばっかりで、せっかくの大きな恋をね台無しにしてしまうという、そういう危険性があると思うんですね。どうでしょうか。経験者は語るです。はい、ということでもう一つ、読みたいと思うんですけれども、こちらも匿名希望なので、こちらは B さんということにしておきます。忘れられない恋。沖縄、北海道と日本の両端の二人でした。北海道から毎日電話をくれる優しい彼でした。遠ければ遠いほど優しさは伝わるけれど、その優しさが遠くにあることが辛かった。今月で仕事片付いたらそっちに行くからという彼。彼が退職届を出し、北海道発沖縄行きの飛行機の出発日を待つだけ。待てませんでした。すぐそばにある優しさを選んでしまいました。一度は俺の町に遊びに来い。何も知らずにそういう彼のところに自分の誕生日を挟んで休みを取り、北海道に会いに行きました。さよならを言うためだけに。帰りの空港の駐車場では泣きました。本当に泣きたかったのは彼だったはずなのに。その数週間後、予定通り彼は沖縄に来ました。今住民票出してきた。たった一度だけ携帯に入った連絡。彼は今も今日も故郷を遠く離れた沖縄で頑張っています。連絡は一度きり、メールさえも返信してくれません。そんな彼を偶然に街でばったり見かけました。目と目はあったけどそれだけ。何もコンタクトしてこないことが彼の優しさなんだろう。もう友達にはなれないんだから、というね、これもまた悲しいお便りですけれども、これもあかんわ。やっぱ不倫につながると思います。これもどう考えてもね、この B さんの彼、意固地になってますよね。だって普通に考えたら北海道から沖縄ってそんな簡単に引っ越しなんかできないし、連絡しても返事がないっていうところがね、まだ B さんを思ってるポイントじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。B さんにしてもちょっと不健康すぎますね。これ街に住んでると思いながらね、その生活するのは辛いし、今 B さんはその近くの優しさを選んでしまったってことは別に彼がいるわけですよね。それは今の彼がちょっとかわいそうかな。知ることはないんでしょうけれどもね、今の彼知らぬ間に映画の脇役みたいになってしまってね、それもちょっとかわいそうかなと思うんですけども、ただその今の彼との恋愛が本当の恋だとしたら、逆に彼のためにも一遍その元の彼に会ってけじめをつけて、今の彼と新しく歩んでいったらいいんじゃないでしょうか。2通ともね、頼まれもしないのにね、提案をさせていただきましたけれども、ちょっとでもね参考になればと思います。僕はですね、ここから曲を書くと、そういう目的があるわけなんですけれども、引き続きこの忘れられない恋ということで、メールお待ちしております。メッセージはブログ左下のフォームから、またはブログアットまさやわだ .com、 ブログアットまさやわだ .com の方に、お願いします。 和田正也ポッドキャスティング第2回はここで終了です。 Thanks for listening.